します。マルコによる福音書2章1節から12節です。新約聖書の63ページ。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男がチューブの人を運んできた。しかし、群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、チューブの人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんなことを考え、そんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。それください。説教、チューブの人を癒すと題しまして、宍戸信介牧師にお願いいたします。
ただいまマルコによる福音書の2章の1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ、1節から3節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男がチューブの人を運んできた。ガリレア地方を巡っておられた主イエスが再びカファルナウムにおいでになって、家の中におられた。そう、ここには述べられています。で、主イエスはご自身の家というのを生涯お持ちではありませんでした。ですから、ここに言われている家というのは、おそらくこれは少し前にシモン・ペトロの姑の熱病を癒されたということで懇意になったシモン・ペトロ、そしてアンデレの家ということだろうと思われます。で、主イエスがその家に泊まっておられる、そのことが知れ渡ると、大勢の人々がその家に押し寄せてきました。以前も申し上げましたけれど、おそらくこの家というのは一軒だけの大変質素な造りの家でしたから、 主イエスがおられる部屋で、これは今であり客間ですけれど、たちまち人でいっぱいになって、戸口まで人が満ちるというふうになりました。でそんな人々に向かって主イエスは御言葉を語っておられたと言われています。で御言葉というふうに言われましても、私たちにとっては御言葉というとすぐに新約聖書のイエス様の話だというふうに思いがちですけれども、イエス様が喋っておられるわけですから、この時点ではまだ新約聖書は書かれていません。イエス様が旧約聖書の言葉をもとに父なる神様について話をしておられた、そういうことになるだろうと思います。でするとそのところで予想外のことが起こってくるんです。でまずは3節です。4人の男が中風の人を運んできた。中風というのはやや古めかしい言い方で、今日はあんまりもこういう言い方はされませんけれど、今日風に言うと脳梗塞などの理由で体が麻痺している状態の、そういう症状を言います。原因が必ずしも脳梗塞とは限りません。ですから中風というふうな診断名はあんまり今日ではつかないわけですけれども、とにかく体が麻痺して自分では動けないでいる、そういう病人、そういう患者をおそらく友人たちと思いますけど、4人の人々が、トイタカあるいは携帯用の担架みたいなところに乗せて連れてきたわけです。でここまでならです、これまでにもよく見られた、そういう光景であるわけです。ところが誰も予想しなかったことというのはその後に起こるのです。4節のところです。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。で教会生活の長い方は何度も何度もこの話を聞かされているうちに、いつの間にかこの話に少し慣れてしまって、あまり驚かずに、ああそういうことがあったなと思ってお聞きになるかもしれません。しかし多分ですね、この話を今日初めて聞くという方がいらっしゃったら、ショックを受けられるんじゃないかと思うんですね。これは本当にひどい話だと、むちゃくちゃだ、でそうこの聖書の出来事を聞いてお感じになる方がいても不思議じゃないと思うんです。なんといってもです、この家っていうのはシエスご自身の家じゃないんです。でもちろんシエスご自身の家なら許されるという話ではありませんけれども、この4人の友人たちもまた中風の患者も取り立ててシエスの身内であったというふうにも書かれていません。おそらくはシエスと初対面なんですこの日。でそれなのにその病気の人をシエスの前にたどり着かせたいというその思いから、他人の家の住居の屋根を壊してるんですね。でこんなこと許されるんだろうかって思う方がいらっしゃっても不思議じゃない。でさらにです、この場面っていうのを実際に思い浮かべて考えるとさらに不思議に思うんですね。中風の患者を連れてきた4人の人は、このパレスチナの家の外側に外階段がついていて屋根の上まで登れる、そういう作りだったようですが、その屋根の上にまで上がる階段を登って屋上に立つ、そしてそこで茅、や粘土で吹いてある屋根を壊したに違いないんです。でもその狭い単価だ、幅が狭い単価だとしても、単価を吊り下ろすというのはかなりの大きさの穴を屋根に開けなきゃいけないはずなんですね。一体ペトロやアンデレは自分の家の屋根が壊されていることに気がつかなかったんでしょうか。大変横暴な行いをしていると言って止めに入ることをしなかったんでしょうか。ところがそういう点についてはです、この福音書自体はきっともいぶかしいと思ってないようなんですね。これが大変不思議なところなんです。一体どうしてだろうかと思います。で大変これは不思議なことなので、聖書の仲介書なんかでも必ず取り上げられるところです。そして仲介書を見るとどんな説明がされるかというと、こんなふうな説明がされるんですね。そもそもパレスチナの地方と日本の国というのは気候が違うんだというんです。したがって家の構造も違うって、そういう説明がされます。 パレスチナの家っていうのは屋根が平らに作られていて、そこに木の棒をですね、家の囲い、その壁ですね、壁の上に渡して、そこにかやを吹いて、さらに粘土なんかで隙間を埋めて簡単に屋根を吹くんだそうです。大雨が降ると当然雨漏りすることもあるんですけれども、しかしパレスチナは一年中雨が降るわけじゃなくって、雨季と乾季がはっきりしてますから、乾いた時期っていうのがあるわけですね。でその時には屋根に穴なんか開いてても、むしろ風通しが良くなって暑い時期を涼しく過ごす工夫があるわけです。だからしょっちゅうですね、屋根に穴を開けたり、またその穴を閉じたりっていうことをやってたようなんです。屋根の修繕しょっちゅうやってるもんですから、屋根に穴が開けられて床が吊り下ろされるということがあっても、それは、日本の家屋で屋根に穴が開くというほど大事ではないようなんです。また、それは簡単に修理ができることだと、そんなふうな説明がされます。しかしです、たとえそうだとしてもです、この4人の友人たちがやったことというのは決してこれ当たり前のこととは言えないと思うんですね。この4人に、ちょっと常軌を逸しているところがあるわけですが、それは、何としても自分たちの仲間である中部の患者をシエスの前に継ぎ下ろしたい、シエスに見ていただきたい、そういう賢明な思いがあるということは確かです。この4人あるいは、患者自身ももしかしたら含めて5人かもしれませんが、この人たちが直にこの患者をシエスに見ていただいて病気から癒されたい、そう真剣に願ってたのは確かなわけですね。そして彼らはそういう自分たちの大変真剣な思いをシエスに知っていただくということに成功します。五節でシエスはこういうふうにこの人たちに語りかけられるんですね。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、子よあなたの罪は許されると言われた。シエスは、ひとまずこのことを受け入れてくださったんです。ただ、これ今までの成り行き、屋根に穴が開くこともこれは予想外のことですが、ここでシエスがおっしゃった言葉には、これは、おそらくこの病気の人を連れてきた人たちもびっくりしただろうと思うんです。この4人が病気の仲間を連れてきたのは、なんといっても病気を治していただきたい、癒していただきたいというそういう思いがあったからです。ところがシエスはその連れてこられた人に向かって、来よ、あなたの罪は許される、そうおっしゃるんです。一体なんでシエスはこんなことをおっしゃるんでしょうか。シエスのこの言葉というのはやっぱりこれも腑に落ちないわけです。だから、いろんな説明がされてきました。例えばある人はこう説明します。この出来事には隅々にまでイエスの助けに対する信頼が行き渡っている。そしてイエスはその信頼を踏みにじられなかった。ここには切実で確信に満ちた願いがあった。イエスはそれを恥ずかしめないで聞いてくださった。それゆえにイエスは病人に恵みの言葉をかけてくださった。それは病人の罪を葬り、その罪から生じていた悲惨、これからも生じる悲惨のすべてにけりをつけ、終わりを告げるものだった。でつまり、この、集会者が説明している説明っていうのは、うんと簡単に言うと、イエス様のもとに病人を連れてきた人たちは、きっとイエス様がこの病気を癒してくださるって、心の底から信じて、まっすぐ、イエス様に願う信仰があった。でその大きな信仰をイエス様は認めてくださって、連れてきた人たちが願ったものより以上のプレゼントをしてくださったんだっていう、そういう説明がされるんですね。あるいは他の人はこんなふうに説明します。ここに言われている信仰とは、主イエスへの信頼と熱意を意味している。当時病気や苦しみは罪に対する神の裁きと考えられていた。この中部の患者も自分の病を罪の裁きと受け取って悩んでいたのかもしれない。シュエスはその 根本の問題に触れて罪を許すと宣言してくださった。この罪の許しの宣言はイエスの権威を背景としている。こちらの説明になると、この病んでいた人は本当は病気のことよりもっと深刻に自分に罪があるんじゃないかということで悩んでいた。シエスはそれをご覧になって、あなたの罪は許されるんだとおっしゃってくださったっていうんです。であるいはまた別の人は、これで終わりですが、こう言います。当時ユダヤ教のラビたちがこんな格言を語っていた。すべての罪から許されないで病気の癒された人はいないと。この説明はまず神様との関係が整えられることが大事で、そこから体の健康も生まれてくるんだ、そう考えられていた、その表れだという説明です。でさて、そんなふうに一つ一つの説明、一つだけ聞くとなるほどって思うかもしれませんが、こんなふうに並べていくつも聞かされると、なんかどれもそのようだけど、しかしどうもすっきりしないっていう、そういう思いにもなるんじゃないでしょうか。私たちはですね、やっぱりこのイエス様が、こよあなたの罪は許されるって言ってるこの言葉は、ちょっと不思議なところがあるなと思って、受け止めざるを得ないところがあるんじゃないかと思います。しかし、聖書の中で言うと、このシエスの言葉というのは、説明されていくというよりは、むしろこのイエス様の言葉がきっかけになって話がさらに先へと進んでいくんですね。この家に、この家の居間に居合わせた人たちの中に、たまたま数人の律法学者たちが座っていて、シエスの言葉に激しく反発をするんです。6節と7節のところです。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。一体どうしてペトロの家の茶の間に律法学者たちが入り込んでいたのか、あるいはまたこの律法学者たちが口に出してイエスも批判したんじゃなくて、ただ心の中で思っただけなのに、どうして主イエスがその心の内を知ることになったのか。でここには分かんないことがたくさん実はあるんですが、しかし聖書の言葉では主イエスがご自分の霊の力でこの律法学者たちの反発を見抜かれた、そういう言い方がされています。シエスは私たち人間とは違うところがある、神様の独り子であり神様と等しい方なので、私たちがたとえ口にしない心の内に思い描いたことでもイエスは見抜かれるのだと、そういうふうに言うほかはないように思います。でシエスはこの律法学者たちの心の内の反発を取り上げてこうおっしゃるんです。8節の途中から9節にかけてお読みします。カニカッコのところを読みます。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。シュエスは反発している人たちの心の内をご覧になってお尋ねになるんです。罪が許されると宣言するということと、中部の病気が癒されるということと、どっちがたやすいか、そうお尋ねになるんです。でこれはです、私たち、この聖書を読んでいる私たちの感覚から言うと、答えることってとっても難しい問いであるように思います。ただ口先で言うだけならばです、罪は許されるとか病気が治るよって簡単に言えるかもしれません。でももしも本当に実際に言った通りのことが行われるのだとすれば、これはどっちも難しいと言わざるを得ない。それに、こう罪が許されるということと、つまりこう神様と人間との関係の話ですが、それと病気が治るっていう、これは人間の体の話ですから、 それぞれ性格が違う話なんですね。そうすると性格が違うことの2つを並べてどっちが優しいかって問うこと自体が、どうも問いにならない、そんなところがあるように思います。でさて、しかしこれは今日の私たちの、受け取る感覚なんだと思います。今日でこそ、この神様との間が切れているという人間の罪の問題と、体が良くなるっていう体が良くなる病気の問題、癒しの事柄っていうのは互いに別々の事柄だと考えられています。ところが聖書の時代、イエス様が生きておられた頃にはこの2つは密接につながっているって、そんなふうに考えられていたんですね。癒しや不思議な技を行う、奇跡を行うということが、これはすなわちイエス様が神様のもとからおいでになった、そういう証拠であって、神様とのつながりの中で罪を許すこともおできになることなんだって、そんなふうに考えられていた、そういう痕跡を聖書の中からいくつか聞き取ることができます。例えばすぐに思いつくのはですね、ヨハネによる福音書の3章にニコデモという人が、登場します。でそのニコデモという人はイエス様がなさっておられる癒しの技を念頭に置きながら、こんなふうに言うんです。ヨハネによる福音書の3章の2節をちょっと開いて読んでみようと思います。新約聖書の167ページです。新約聖書167ページの上の段の真ん中ぐらいです。3章の2節、カニカッコの中をお読みします。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。このニコデモはイエス様は神様のもとから来られた方だと分かるっていうふうに言うんです。どうして分かるかっていうと、神様が一緒にいてくださるんじゃなければあなたのような印を誰も行うことができないからだ。この印っていうのはイエス様は病気を治すっていうことですけれども、そういう癒しの技をなさることができるのはイエス様が神様のもとから来られたからだ。そういうふうにニコデモは言うわけです。あるいは使徒言行録の2章で、これは弟子のペトロがイエス様のことを説教した際にこんなふうに言っていました。使徒言行録2章の22節です。215ページです。215ページの下の段の終わり近いところです。使徒言行録2章の22節をお読みします。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。主イエスこそが神様のもとからおいでになった方である。そのことは主イエスがなさった奇跡的な行いによって証明されるのだ。ペトロはそういうふうに言っています。ニコデモもペトロも同じことを言っているわけです。それは、癒しが行われるということと、その癒しを行う人が神様のもとから来られた方で神様とつながっている、そのことは、ごく当たり前のことだ。それが実は聖書の時代の人々の感覚であるわけです。そしてそれが実は今日のところでも同じようなことが言われているわけです。イエス様の問いっていうのは、この中部の人の罪が許されることと病気が治ることとどっちが優しいかっていう、そういう問いです。でも 実はです、そういう言い方でイエス様がおっしゃっているのは、どっちが優しくてどっちが難しいか、その順番を決めろとか教えてくれって言ってんじゃなくて、中部の人が癒されるということで、主イエスが神様のもとからおいでになった方であることが明らかになるでしょっていう、そういうことを言おうとしておられるわけです。中部で体が麻痺していたこの人物というのは、自分の体が不自由だった。でこれは人間的に見れば嫌なこと、つらいことですけれど、しかしその体が不自由であったがゆえに、かえってです、イエス様から癒されることで、イエス様は神様から使わされた方であり、罪を許す権威をお持ちな方であることを自分の身を通して証しするということになったんです。でさて、今日の箇所で起こっている出来事って一体何でしょうか。で説教台にもつけましたが、目に見えるところでは中部の人が癒されるということです。ですが、この聖書の言葉が本当に伝えようとしているのは、中部の人がただ癒されたんだ、すごいでしょという話ではなくて、そのことを通して主イエスが人間の罪をお許しになり、人間と神様との間の断絶に橋を架けてくださる方だ、そういうことを告げているんじゃないでしょうか。そしてそうであればこそです、イエス様がこの中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのとどっちが優しいか、そういう、ちょっとその問いだけ考えると返答に困ってしまうような問いかけをなさって、この2つは互いに関わってるんだよってイエス様が、お示しになろうとしてるんです。そして主イエスがこの中部の人に起き上がり床を担いで家に帰りなさい、そうおっしゃったとき、間髪入れずにです、この人が癒されて起き上がり床を担いで出て行った、そのことが最後に書かれていますけど、これはこの人の中部という病気が確かに癒されたということの印であると同時に、もう一方のです、イエス様が神様のもとからおいでになった方で罪を許す権威をお持ちなのだということが表された、そういう印でもあったんです。だからこの病人が癒されたときに、実は同時に主イエスが人の罪を許すことができる、イエス様がおっしゃった罪が許されるということもまた宣言されたんです。そしてそうであればこそ、今日のこの癒しの記事には、実は今までいくつか癒しの記事がありましたが、その癒しの記事とは違う結びの出来事が、くっついてきます。それはその場にいた人たちがみんな神様を賛美するようにされたという、そういう結びです。12節のところです。その人は起き上がりすぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。主イエスによって罪の許しが宣言される、そして清くないはずの人間が清いというふうに言われ癒されていく、その時そこで神様への賛美の声が湧き上がるんです。私たちは礼拝のたんびに聖書からイエス様の御業、イエス様がどういう方かを聞かされます。そしてイエス様の話を聞かされながら、毎週毎週私たちが聞かされるのは、あなたがたとえどんなに破れを抱えていても、どんなにうまくいかなくても、どんなにままならないところを持っていても、それでもあなたの罪は許されるんだ、あなたはイエス様との関わりの中で本当に神様に愛され、神様との結びつきの中で生きることができるようにされてるんだっていう、そういう語りかけを私たちは毎週ここで聞きます。そして本当にそれを嬉しいことだなって思わされて、勇気を与えられたり慰めを与えられたりしながら神様を賛美するということが、実は毎週この教会の礼拝でも起こっていることだと思います。教会にとって賛美というのは、自分の罪、また自分たちの罪が許されているということを確認させられていく技なんです。私たちは本当に許されているものとして、そして 今ここで生きていいんだ、そう宣言をされているものとして本当に喜んで心から神様に賛美をして、そして自分の一生を歩んでいこう、そういう思いを新たに与えられます。そしてそういう罪の許しの中にあってさまざまな癒しも行われるということを覚えたいんです。神様がシエスのもとに多くの人々を招いて、そしてその群れ全体を賛美へと招こうとしておられます。私たちはイエス様のもとに招かれ賛美する、そういう生活の中で罪を許され、また癒しを与えられて神様との交わりの中を生きる、そういう生活に新しく招かれている、そのことを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは毎週教会に招かれて聖書の御言葉を聞き、その解き明かしを聞き、そしてあなたのなさりようを賛美し、それぞれの生活へと散らされ歩んでまいります。私たちは一週間の生活のをすべてあなたに顧みていただき、あなたが支えてくださる中で歩んでいますけれども、しかし自分があなたの許しのもとに置かれていることをしばしば忘れてしまいがちです。一週間の生活の中で経験するいろいろのつらいことや悲しいこと、嫌なことに心が塞がれてしまうときに、私たちは自分が生きていていいのかどうかすら分かんなくなるときがありますけれども、しかしあなたがイエス様を通してすべての罪をあなたの側に引き受けてくださり、あなたはここで生きていいのだと私たちに呼びかけてくださること、本当に感謝です。どうかシエスキリストを通してあなたから呼びかけられている命への呼びかけを私たちが聞き取り、感謝してあなたを賛美しながら歩むものとさせてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださりよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。